江東区声の広報、平成29年12月1日パブリックコメント特集号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報、12月1日パブリックコメント特集号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、江東区高齢者地域包括ケア計画中間のまとめ、現高齢者保健福祉計画介護保険事業計画パブリックコメント意見募集を実施。2、江東区障害者計画障害福祉計画障害児福祉計画素案パブリックコメント意見募集を実施。以上、目次です。本文に入ります。1、江東区高齢者地域包括ケア計画中間のまとめ、現高齢者保健福祉計画介護保険事業計画パブリックコメント意見募集を実施。この度、区では平成30年度から32年度を期間とする江東区高齢者地域包括ケア計画中間のまとめを作成しました。区民の皆さんにその概要をお知らせするとともに、パブリックコメント意見募集を実施します。中間のまとめに対するご意見をお寄せください。中間のまとめ全文は区ホームページ地域ケア推進課介護保険課窓口区役所3階、高等情報ステーション区役所2階、保健所及び各保健相談所、各出張所、各図書館、各長寿サポートセンターで閲覧できます。寄せられたご意見や区の考え方は、後日区報区ホームページで公表します。ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。また、次の通り、区内6カ所で説明会を開催します。説明会は2部構成で、第1部では地域包括ケアを支える専門職による講演会、第2部では計画の説明会を開催します。ぜひご参加ください。説明会、費用無料、申し込み、当日直接会場へ、先着順。日時、会場、定員の順に読みます。12月13日水曜14時30分から16時15分。亀戸文化センター5階第1第2研修室亀戸 2-19-1 80人。12月14日木曜14時30分から16時15分。森下文化センター3階第1第2研修室森下 3-12-17 60人。12月15日金曜10時から11時45分砂町文化センター2階第3第4会議室北砂 5-1-7 65人。12月16日土曜14時30分から16時15分江東区文化センター3階第1第2研修室東洋 4-11-3 80人。12月18日月曜14時30分から16時15分総合区民センター7階第5会議室大島 4-5-1 60人。12月19日火曜18時から19時45分豊洲文化センター8階第2研修室豊洲 2-2-18 50人。以上です。意見募集期間、12月1日金曜から22日金曜筆着。提出方法、丸1氏名、丸2住所、区 外の方は在勤在学等も、丸3年齢、丸4ご意見を記入し、郵送区方掲載のはがき等、ファクスまたは地域ケア推進課区役所3階7番、介護保険課区役所3階3番、窓口へ。区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話 3647-9606、ファクス 3647-3165、介護保険課庶務係、電話3647-9481、ファクス 3647-9466。 今後のスケジュール、意見募集締め切り後、平成30年3月に計画策定、区議会への報告、区民への公表を予定しています。高齢者地域包括ケア計画、中間のまとめの概要。第1部、総論。計画の趣旨。少子高齢化が急速に進展する中、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる平成37年までに、地域の実情に応じて地域包括ケアシステムを構築することが求められています。本計画は、区における地域包括ケアシステムの構築のため、高齢者福祉と介護保険の取り組み指針を示すものです。地域包括ケアシステムとは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことです。平成37年を見据え、地域包括ケアシステムの段階的な構築を進めます。区の現状と将来推計。区の高齢者人口は平成28年度現在で10万8000人となっています。今後、平成37年度には11万3000人になると推計していて、特に75歳以上の高齢者が増加することが予想されます。また、一人暮らし高齢者や認知症高齢者が大幅に増加すると推計されています。介護保険の現状と推計。被保険者・認定者数ともに増。本区の第1号被保険者、65歳以上、数は、平成29年10月末現在、11万1012人。平成32年度には、約11万4000人となる見込みです。第7期計画期間中、平成30年度から32年度は、比較的介護の必要性が高くなる75歳以上の高齢者数が大きく増加すると予想され、そのため、要介護認定者数については、平成29年10月末現在、1万9322人が、平成32年度には2万2000人へと増加すると見込んでいます。サービス利用量もますます増。要介護認定者数の増加に伴い、今後もサービス利用量は増加すると見込んでいます。保険給付費等の推移を見ると、第6期、平成27年度から29年度は、第5期、平成24年度から26年度の約 1.1 倍となっています。現時点での第7期の保険給付費等は、過去の実績値をもとに、要介護認定者数の状況等を踏まえて算定し、第6期の約 1.2 倍、保険給付費約912億円、地域支援事業費約58億円と見込んでいます。第7期の保険料。介護保険料の財源は、公費 50% と保険料 50% とで賄われています。第7期では、そのうち 23% を第1号被保険者の保険料で負担します。保険料の設定にあたっては、国が示す低所得者への軽減策に加え、 基金の適切な活用により、保険料の上昇幅の抑制を図ります。なお、第7期計画期間における保険料額については、国が示す介護報酬やその他の条件が確定され次第算定します。第2部、施策の取り組み。基本目標1、自立支援と介護予防の推進。1、相談支援ネットワークの構築。地域包括ケアシステムの中核的な機関である長寿サポートセンターを中心とする相談支援体制を強化するとともに、地域ケア会議等の活用により、個人に対する支援の充実と高齢者を支えるネットワークの整備を進めていきます。2、介護予防の推進。要介護状態になることを予防するため、高齢者が加齢に伴う心身の変化を自覚して、主体的に健康増進に努めることができるよう、効果的な介護予防事業等の実施を図ります。3、生きがいづくりの支援。クラブ活動や趣味活動の支援、交流の場の創設等を通じて、高齢者の生きがいづくりをサポートします。また、就労やボランティアによる社会参加を後押しし、高齢者がこれまでの人生で培ってきた能力や経験を生かし、地域社会に貢献できるような環境づくりを進めます。4、認知症施策の推進。国の認知症施策推進総合戦略に基づき、認知症に優しい街づくりを目指して、必要な支援が適切に提供される体制整備を進めます。また、認知症サポーターの養成や認知症カフェの運営等により、認知症に対する社会全体の理解の促進に取り組みます。基本目標2、介護サービスと在宅医療・介護・連携の充実。1、介護給付等サービスの充実。介護サービスの情報公表や第三者評価等に取り組み、利用者の選択を通じた介護サービスの質の向上を図ります。また、必要な介護基盤を計画的に整備していきます。2、事業者及び介護者への支援。必要なサービスが持続的に提供される体制を確立するため、福祉や介護の仕事の魅力発信や就労促進等により、サービス事業所等における専門的人材の安定的確保を支援します。また、在宅で介護を行う家族等の孤立防止や負担軽減に取り組みます。3、介護給付の適正化。真に必要とするサービスが適切に提供される体制を構築・維持していくため、要介護認定の適正化やケアプラン・住宅改修の点検等により、介護給付の適正化を図ります。4、在宅医療・介護・連携の充実。退院支援や日常の療養支援、急変時の対応・看取りなど、様々な局面で必要となる在宅医療と在宅介護の連携を充実させるため、会議の開催等による情報連携の強化に取り組みます。基本目標3、生活支援体制の整備と住まいの確保。1、地域での支え合い体制の整備。増加する一人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯などが社会的に孤立することを防ぐため、地域住民や地域団体、民生委員等による助け合い活動や見守り活動を支援し、地域での支え合い体制を整備します。2. 生活支援の充実。日常生活の中で必要となる様々な生活支援サービスの充実を図り、高齢者の自立した暮らしを支えます。3. 権利擁護の推進。高齢者虐待を防止するため、区民への普及啓発や関係機関との連携強化に取り組みます。また、成年後見制度の活用や、消費者被害の防止等の取り組みを推進し、高齢者の権利を守ります。4. 住まいの安定的な確保。 高齢者が安心して暮らすことができるよう、入居支援や住宅改修費の助成等により、ニーズに応じた住まいが安定的に確保できる環境づくりに取り組みます。第3部、計画の推進に向けて、外部有識者や区民等を構成員とする会議を定期的に開催し、計画の進捗状況の評価・点検を行います。また、町内関連部署や国・東京都等の関係機関との連携を強化し、一体的・総合的な計画の推進に努めます。